宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
はい、はい、今日は何と言いましょうか。
順調に下げてますねって言いますね。
順調に下げている。
いやちょっとね、はい、でももうちょっと大きく下げるかと思いましたけど、まあ141円で止まってますから、喜び喜びはしませんけどね。
昨日午前中はね、それを下げてなかったですよね。
そうですけどね、やはり一時円がほら100円台に入りましたから、ゆうべなんかね、
う
ん、
そうですね、
それでも今もう101円台でしょ、
うん、
ですから今101円の23銭ぐらい、
そうそうそうそう、はい、これはこの水準でね、141円、日経平均の141円安っていうのはちょっとね、粘ってるなっていう感じでありますよね、うん、
で前回は水曜日、
はい、
27日でしたね、7月のね、もう8月になりました、
円高になるって言いましたよね。
でそれで281円で、はい、午前中から株が上がるぞとか、なんとかって言って騒いでましたよ、ですよね。
そうでしたね。
でまあ今日は、円のせいにしてですね、安いと、
前引け141円48銭安、はい、16,249円97銭、朝方もっと売られて16100円台ありました。トピックス 1282.10 マイナス 18.10 ポイントとなっています。下げ渋っては終わっている。
そうですよね、これ、うん、円高ですから、はい、やはりね、日経平均のね、円換算でいくとね、さほどは下げてないという状況ではありますよね。外国人の投資家が多いわけです。
ドル建て日経平均が高いんですよね。
ドル建て、ドル建て、う
んうん、8月1日が今年の高値かなんかですよね。今日ちょっと見てないですけど、
そういう目で言いますとね、
はいはい、
日経平均我々見てるけど、
はい、
外国人がドル建てでもし換算するとするならば、全然影響ないところの騒ぎじゃないんですよ。
いや、そんな感じなんですよね。
むしろプラスになった感じですよね。
そうそう、円が強いっていうか、我々にとっては非常に困るんですけどね、
うんうん、
そういう状況になりますからね。
それでね、前回も、まあ、かのちゃんもその時聞いてて、
はい、
リスナーの皆さんも聞いてたんですが、
はいはいはい、
北浜さんはですね、はい、この円高をずっと警戒してね、警告を発しましてですよね。
そうですね、これね、この円高はね、もうちょっと続いてしまう恐れがありますよね、
うん、
今回のね、やっぱりね、私は東京都知事知事選というのは非常に大きな意味を持ったと思うんですよね。
都知事選がですか。
そうですね、やはりね、安倍政権の限界が見えてしまったような気が、私から見ますとですよ、政治的なことは私はどうでもいいと言いませんけど、まあ、それほど関心はないんですけど、株がね、上がるかどうかがいつもこう関連に頭にあるわけですけど、そういう観点から見ますとね、安倍首相が推薦しなかったと言いますか、積極的に押さなかったね、小池さんが圧勝したということはね、僕はね、安倍首相のね、感覚が少し鈍ってきたんじゃないかと思うんですよね。ですから、これがね、次第にね、やっぱりね、こう、市場の信頼性というのをね、損なっていく恐れがあると思うんですよね。これまでだって安倍さんの感覚というか、そういうのがまあ、結構冴え渡ってきたという見方なわけですよ。うん、で、まあ、もちろんそれに賛成、反対、いろいろあろうと思うんですけども、うん、そういう形で聞きまして、参院選挙でも大勝利したわけですけども、うん、株でこう非常に重要視しなきゃいけないのはね、ピークがどこかということなんですよね。
そこですよね。
そうなんですよね、うん、そうするとね、私から見ますとね、ちょっとね、ピークを打ってしまったんじゃないかなという気がするんですよね、政権のパワーというのがね。そうするとね、円高を止められないとかね、はい、そういうふうな見方に私はなりますよね、
うん、
ですから状況としてはね、非常によろしくないと、うん、いうことですね。
同じようなところを見てて、はい、石破さんもね、大学同じですから、北浜さんと。
そうなの、怖いからですよね。
なんだろう、こじして。
いやいやいや。
同じようなところ。
いや
でも、はい、そういう感じしないじゃないですよね。
いや、ね、やっぱりね、
そういう。アベノミクスって何年かも言って、結局、実を見は来てないんですよね。
途中は結構ありましたよ、結構。給料も上がった人もいるしね。
私の一部ね、
そう、はい、一部でいいわけですよね、うん、よくはないけど、それ全体に及ぶってわけなかなかいかないわけですけれども、いずれにしてもね、今回のその、まあ、昨日ね、はい、正式決定した経済対策28兆円というのもね、真水を問いますから、はい、そうするとね、これまでの経済対策よりはね、やっぱり小規模になってしまってるんですよね、うんうんうん、28兆円ってのは、すごいなって、10兆円が20兆円いって、これいよいよ28兆円かっていうことではね、こう大きく見えるんですけども、中身がね、それほど大きくないというふうになりますのでね、そうするとね、やっぱり市場はね、そういうところをこう精査していくということになりますし、しかももう一つ非常にこう気になることはね、はい、日銀のその黒田総裁がですね、先週のその決定会合の後にね、うん、時にですよ、うん、9月にね、はい、この金融政策の総括をやりたいと言った、この一言はね、言ったというか、指示したね、うん、一言は非常に大きい意味を持つと思うんですよね。
場合によってはそちらの方はですね、ただ調査をするだけで大したことないという見方もありますよね。
もちろんありますけど、うん、やっぱりあれだけ言ったってことはですね、見直し、大体その市場はね、見直すといったときには、これまでのやり方を変えるかなというふうに見るもんですから、うん、出口を考えてるなっていうふうに見ちゃって、実際そうじゃないかもしれませんよ。さらなる緩和が必要なんだっていうね、結論に至るかもしれません。それは分からないんですけど、それは分からないなりにこう推測しますとね、うんうん、やっぱり、今、例えば昨日あたりもですね、IMF がですね、そのマイナス金利に対して批判的な、ねね、コメントを出したりしてますよね。そういうのにおもんばかる、ね、姿勢というのをこう見せたりするということは考えられるわけですね、うん、でそういうふうに考えちゃうわけですよ、市場は、うん、実際はどうか分からないですよ、うん、だからそういうところがありますのでね、やっぱりね、その日銀と、安倍政権とがですね、まあ、手を携えてなんとか経済失速をこう防ごうとした、うん、ことがね、こう結果的にね、うまくいかないんじゃないかっていうふうにこう見ざるを得ない状況に来てますからね、うん、ですから、まあ、やはりそうですね、非常にターニングポイントかもしれませんね、
うん、でも日銀はですね、6兆に及ぶ ETF、
ね、あ、それはすごいね、うん、そう ETF はすごいんだよね、うん、あれ年間さ、年間6兆円ってことはね、毎月5000億円だからね。
ひどいですね。
いや、ひどくないよ。買ってくれるんだからいいよね。
買ってくれて、最後どうなんでしょうかね。いや、出口どうですか、出口取りこそ。
いや、上がればいいわけだから、なんとか上げてほしいよ。
すごい市場シェアになりますね。
すごいね。ETF をね、要するに、まあ、大株主ですよね。
月5000億
。5000億。いい、すごいですよね、うん、だからそういうそれに対する期待があって、数日上がったりしましたけどね、
うん、でもそういういくらね、大株主になろうが何だろうが、はい、この北山さんが予想しているように円高、はい、なれば企業業績が吹っ飛ぶわけですよね、現実にもう46なんていうのは出てますけれども、4割ぐらい出てますけれども、はい、多くの企業と言っていいでしょうね、マイナスですよね、とてつもなくね、
まあ、プラスのところも結構ありますから、うん、まあ、割とそれほど悪くはなってないですよ。
でも要するに円高影響っていうのはもう入手出てますよね。
円高の影響ってもちろん出てますよ、うん、だからこれがその円安になる理由っていうのがね、なかなかこう見当たらない。日銀が確かにその5000億ずつ買ってくれればね、円安要因なんですけども、そうはなってなくて円高になっちゃってるっていうのは怖いことなわけですよ。そこにやっぱり僕さっき言いましたけど、安倍さんの感覚がね、ちょっと違ってきてるんじゃないかなというのが恐ろしいわけですよね。だって女性を登用するということを前面に掲げてた人が、女性が立候補したのを認めないという感じなわけですから、うん、これは大失望を招いてるわけですよね、うん、ですからこれは大きいんですよね、民意をやっぱり読み間違ってると言わざるを得ないわけですよ、うん、でこういうのはね、案外その表面的に誰もさ、そのことを発言するわけじゃないから、はいはいはい、気がつかないままに言ってしまうんですけど、うん、気がつかないままに言った結果がだって小池さんの勝利じゃないですか、うん、接近してるとかなんとかいろいろ言ってたわけですから、
はいはい、大勝利ですよね、
大勝利ですよね、うん、だからそこが見えないね、状況の中にね、安倍さんがあるということがね、僕はね、やっぱり、ね、ちょっと案じられるわけですね、うん、そういうことはもう株ではね、僕はね、うん、大事だと思うんですよね、
その感性というか感覚というかね、はい、勝ち馬に乗るっていうのは株の世界の 上毒ですからね。それに経済的に乗れなくなってるってことですか。
いや、勝ち馬というよりもさ、社会のこう動きっていうのがやっぱり大事じゃないですか、
うん、
ね、それが勝つであろうっていうふうに、うん、見ることができるかどうかって問われてるわけですよ、
うん、
小池さんが好きだとかなんだとか、うん、なんとかさんがどうのこうのっていう問題じゃなくてね、うん、この東京都民っていうか、うん、日本全国を含めてもいいと思うんですけど、
はい、
10分の1がそうなんだからね、うん、その人たちがどういうことを求めてるかっていうのがね、うん、分かんなきゃダメなわけだ、株式投資だって、
うん、
そこのところをね、やっぱり日本のトップがね、うん、ちょっと読み違ったんじゃないかなと、まあ、いろいろいきさつあると思うんですけど、僕その知らないんですけども、
はい、
そういう疑問を持つんですよね、
うん、まあね、はい、自民分裂選挙なんて言われて、トレンというとこですか、
うん、まあそういうね、いろんなのはどうかどうのこうのってありますけど ね、
トレンの方はトレンの方で、トレンの会長あたりが出てきて、なんかそれは執行部マターだって 本体にぶん投げてたりとかね、わけわかんない動きになってますよね。
いや、そうですよ ね、そういうこともあって、その中のね、
うん、
こうなんか混乱っていうのも見えますし、やっぱりこの組織がね、
はい、
なんかだんだんこうパワーを失っていくというのは、頂点のところからだんだんパワーを失っていくわけですから、
うん、そういうことが考えられて、それはね、たまたまそれで都知事選挙で現れたのかもしれないですけれども、
うん、
それよりも今回の先ほど言ったね、はい、経済対策、
はい、
俺なんか見てたら笑っちゃいますよね。
経済対策はね、麻生さんの時がでかかったよね。
でかかったです。
麻生さんはさ、うん、自分の時はやたらでかいやつやっていて、うんうん、安倍さんの時はさほどでかくやってない、引き締める方やってるの、おかしいんだよ、ね、
財務大臣ですから、それはもう立場違う。
財務大臣だって首相の時はベラボラのやってたよ。
だってもうだんだんだんだん2020年度プライマリー
事件、あれ30億、まあ、ちょっと忘れちゃったけど、なんか30億ぐらい平気だったよ、平気っていう立て続けにやったことあるよ。
そうでしたっけ。
そうなんだよ、うん、
ありました
ね、08年ぐらい、
うん、
まあ、サブラムの、
まあ、時期が時期でしたけどね。
時期だけどさ、安倍さんはだって今回だってさ、なんか同じようなことを起こりかねないって言ってるわけだから、
ね、みんな無視しましたけどね、サミットでは、
うん、
で、まあそれはそれでいいんですが、
はい、
じゃあ株式投資の投資家からすればね、
はいはい、
きっかけっていうのは、うん、その9月までは日銀の方は何してくるか分かんないから、
ま
あ、無視すると、で確実にあるのが円高基調であること、
はい、
そして目の前にあるのが経済対策が出ましたよということ、
うんうん、
で経済対策の中で少なくとも投資機会、あるいはこれに投資したらいいよっていう目があるんですか、なんか見えますか。
それはね、正直言ってね、今難しい状態
です。難しいんですよね
方向性がね、全く出てこないというね厳しい状態にあるわけですね、ですからちょっとね、方向性が出てくるのをね、待つ必要ありますよね。
なんでいつ出てくるんでしょうか。
いやいや、さあしばらく待ってれば出てきますよ
ね、子育てとかトンネルとかもだいぶやっちゃいましたよね。
そうなんですよね。
トンネルなんかさ、あれ8年前だったって、ずいぶん後の話だからね、
実際は。
そう、実際はね、う
ん、で別にそれも政府がバーンと金出すわけじゃなくて、国鉄に、国鉄じゃねえ、JR に一回つけるだけですからね
いや、だから政府はだからお金がない状態ですからね、
うん、
だからそれがさ、すぐ株に結びつくというわけにはなかなかいかないのが実際ですから、ちょっとね、この何でしょうかね、そのさっき言った選挙の問題とかね、
うん、
都知事選挙を含めてですよ、
はい、
それが落ち着く、日銀も新しい、まあ、追加策を打ち出したことは打ち出したわけだし、うん、あるいは40年国債をね、
はい、
発行するとかね、
うん、
50年どうしようかとかね、うん、そういう新しい、まあ、なんかね、策を打ち出してきているというのに対する市場はちょっとね、どう評価していいか分からない状態ですから、
うん、
評価が少ししたら、ね、固まってきますから、
うん、
そこのあたりから、ね、やると。で、毎月ですね、株式市場っていうのは月始めはもうほとんど必ずっていいぐらい混乱するんですからね、
うんうん、
月始めの波乱っていうのはもう
最近ずっとそうです
ね。そうなんですよね、月始め、順調に上がったことっていうのはもう珍しいんで、東京市場はもう月始めは混乱、だから月始めにね、いろいろね、その
悩まない。を超えるとだんだんこう徐々に落ち着いてきてですね、そういうパターンですよね。
月始めはもうね、黙ってても払うっていう感じですから、そういう感じでいた方がいいんですよ。
うん、
でいろいろ考えてもね、無駄なんだよね。
ああ。そう、月始めはもう投資をしちゃいけないってことになるわけですね。
まあ様子見だね。
うん、
はい。
じゃあいつからがいいんですか。月の
初めから始める次ぐらい始め終わったらねまあいずれにしてもアメリカの雇用統計が発表されたとかさ、
うん、
それがまた悩ましいんだ。
悩ましいんですよ。
先月はやたら良かったんですから、うん、今月はそれより いくらでもちょっと少なくなりそうですよね、うん、ですからそうなると、ドル安要因になるかもしれませんからね、うん、円高要因ってことになりますから、うん、まあ、それも見たいとなってね、一体いつ動けるんだってこと
ですか、いつ動けるんだ、
いや、それはもう、そうですね、海水浴に、
でもそれはあくまでも ね日経平均というものを前提とした話であって、個別株別ですもんね、
そうなんですけどね、はい、個別株はまたややこしい
ややこしいんですよね、これが、
はい、安定的に上がる株がなくなってるんですよね、
でこれがまたその中心と目される銘柄が消えちゃったんですよね、
そういうことなんですよね、任天堂をちょっとね、うん、要するに再起できないような感じに動きになっちゃってるしね、まあ、するでしょうけど、ね、ポケモン僕はね、レベル4になったよ。え、どうなの？
8？
差をつけてるな、
また、ね。でも、まだ、全然、進んでないです。昨日、ちょっと集まりがあったら、みんな10とか12とか、なんか言ってました。
そんなに言ってんの？
はい。
これさ、やろうと思って、そって出るとさ、はい、電池が全くありませんって言って
きちゃって。あれ、電池食うんですよ。
そう、出かけるつもりがさ、出かけられないよな。うん、そうなんだ
って。先生、電池なかったら、スマホが使えないじゃないです
か。いや、だからそうなってさ、電池ゼロって
電池なんでいつもゼロになるかって、俺がさ電話かけるんだ、早く来てくださいってかけるもんだから電池、ね、
それでですか、
わーっと切ってんだよ、
これレベル4、
いや、だいぶ進まれました、
ね、これもう皆さんやってないみたいですよ、
は、
発売の2日ぐらい前で僕見ましたけど、今週に入ってもう先週の裏あれですね、中盤ぐらいから見かけないな、これやってバラバラしてる人、
やってない、そんなことはないよ、最寄り駅なんか結構いるよ、
そうですか、
うん、この前そうそう結構多いですね、
なんかアメリカのゲームの大評論家みたいな方がいて、ポケモン GO っていうのは入る要素がないって言ってるって言うんですよね、
ああそれはね、なんかの間違いだね、
うん、間違いですか、
あのね、こういうんで頭のいい人はさ、うん、これをレベルを上げていくというかさ、こうなんかね、なんか技術をね、こう磨く余裕がないとかいろいろ言うんで、そうね、それはね、将棋やってんじゃないんだから、うん、将棋はさ、それほど、まあね、好きな人は多いんだけど、はい、もうね、誰でも彼でもやる感じにならないでしょ、
うん、
それはそうやって勉強しなきゃいけないから、うん、これは偶然性が大きいわけだから、そこがいいんですよ、うん、ね、
その偶然性がその評論家になると耐えられないらしいんですよ、
そういう人はもう、そうい
う人は、ね、カズドラについてはどうですか、
いや、やったことない、何か知らないんだもん、
うん、でそれについてはもう流行ってないとか、そういうリサーチは、
いやだってリサーチ、それはみんなほら家の中でこもってやってるから、僕の目に触れないじゃない、
電車の中でよくやってらっしゃる方が多いですけど、
あれ、あれだ、こうやってこっちが本読んでると隣に指ペペペ動かしてる人だ、あれ邪魔だな、でもあんまり見かけなくなった最近、
ここは神社が近くにあるんだよ、ほら、
そう、
ほら、コンピュラー様があるので、
ほら、これでさ、
先生それボール取らないと、
え、仕事中なん
で、そう、いいですよ
ボール取って3つぐらいだった
というようなわけですが、はい、任天堂が、まあ、今日上がってたと思いますけど、
あんまり大きな柱ではね、
柱じゃなくなってしまったというご意見ですが、ね、
それと、はい、JPIF、
はい、
GPIF がさ、所有してるっていうんで、はい、まあ、小型株がやたら上がってましたよね、うんうんうん、ここでやって円ジャパンだとかさ、ベネフィットバンドとかさ、うん、そういうのが買われたりなんかしてまして、
うん
うん、あれがまた入ってるんだ本当に、セプティーニはちょっとあれだったんですけどね、
うん、
エンジャパンベネフィットワンやったでしょ、
うん、
それがさ、今でもね、今でもその GPIF はそれを持ってるかどうかわからないんですよ、
うん、
買って持ってたっていうことがありますから、
で
も
あれ古いですよね、
そうそう、うん、創生、まあ、あれびっくりしたのは創生が入ってたね、
持ってましたね、
創生があったね、うん、まだ持ってんだろうか、どうなんだろうね、
いやー
ですよね、
ね、
いや結構積極的にやってるっていうのはちょっと感心しました、
ね、時価総額がだいぶ大きくなってますからね、
そうですよね、
見れやすいというか、
うん、そう
だね、でもあれであれだけ損失を抱えちゃまずいですよ、
いやいや、
ぜひ GPIF は北浜さんに頭を垂れてお願いしますから、投資銘柄教えてくださいって来るべきですよ、
いやいや、あれさ、マイナスがちょっとやっぱりね、
もうでかすぎますよ、
でかいけど、やっぱりね、あれね、空売りかなんかかけてヘッジかけるべきだねいや本当だって 5% かだってさ、はい、5% 儲かったらもうすぐ儲かるんだから、
うん、
ね、それだけでも大きいんですよ、うん、あれ 3% のマイナスであれだけの、
うん、
5兆円ぐらいでしょ、だから 5% 稼げば、うん、ね、全部さヘッジかけちゃえばいいんだよね、
うんうん、
そういうふうなことを考えてやっていけば僕は結構いけると思うんですよね、
うん、
ところがただ単純にこう売買してるっていうふうになっちゃうとね、うん、難しいと思いますよね、
うん、
結局トピックスに連動するような感じに、
それだと今まで通りですよね。
そうそうそうそう、あれがでもベンチマークだからそうなってるんですよね、うん、基本的にはね、
うん、
ですから、 まあそうですね、基本的にはですねやっぱりヘッジをかけてほしいという感じですしますけどね、
まあ、GPU に関してはね、はい、ということでいずれにしろ投資はちょっと難しい時期にちょうど入っちゃった、
そういうことですね、
8月月の頭
そうですね、しばらくね
OK な投資の話をしててもそれはしょうがないんで、はい、ということで個別株の話に行きます、
はい、
はい、チェックしていきます、
は
い、
では先週の銘柄、はい、日産化学4021は7月28日始め値が3325円で本日前引けが3220円です、うん、この間の高値は
これがちょっとあまり良くないんじゃない
ですか、28日の3345円が高値ですかね、うん、うん、ちょっと軟調、
軟調ですね、
取り上げたのはいつだったっけ、
28日の寄り付きから見てます、27日に上げていただきました、だ27日が高値になってますかね、
あそうだね、うん、27日そうだ3300、まあちょっと軟調というところですね、うん、もう今日は結構下げたところからのこう回復という感じですかね、少しね、
なんとか要請に
結構今日は売られましたね朝方ね、はい、そこからなんとか戻してるという感じですけども、基本的にはね、戻り歩調でいいと思うんですけどね、うん、動物用に医薬品とかね、うん、そういうの結構好調に売れてますからね、
原料とか
ですね、そうですね、医薬品のね、はい、はい、
その前ホギメディカル3593、7月21日7570円で本日前引けが6460円、
まずいな、
本当ですね、
2つ続けて下町
で、これもですね7月の20日ぐらいが高値になってる、
ね、そうでしたね、取り上げたのは何日だって
21日の寄り付きから見て
ます、20日取り上げました、
20日が放送でした、
そっからだからちょっといきなり下げてしまって、
ね、そうなんですよね、
ちょっとお待ちいただかなきゃいけません、
これは珍しいですよね、ガーンとその25日終わって下げてちゃって、大体25日の上にいましたよねこの期間ね、
25日線と、
うん、そうですね、
これ何が起こったんですか、
まあ、特に何も起こったんですけど特に高すぎたっていうことで
高すぎて
利が割れちゃったんじゃないですかね、でもねこれやっぱりね不織布のね需要状態は非常にいいですから、うん、まあしばらくこれも待っていただくということでいいんじゃないでしょうかね、
手術なんかしますと全部使えますんでね、
いろいろ、そうそう、ここの製品はねだからそういう点でね医療用の消耗品という感じですから、そうですね、そんなに心配しなきゃいけないような状況にはありませんけどね、
ちょっと株価がだいぶ上がったのでということで格下げが出ちゃったりなんかして、
ああそう格下げだったね、来たとこあって
三菱 UFJ、ね、
そう、はい、三菱 UFJ 何考えてんだろう、
その前が東京ベース3415です、7月13日の銘柄、14日の寄り付きが2901円で本日前引けが3620円、この間の高値は昨日3840円、
あ新年に行ってるじゃないですか、うん、
これさ
来ました来ました、
北浜さん
これさって 何ですか、
北浜さん、
ね、新年、
いやそれはいいんですよ
新年、
その日産化学ホギメディカル、はい、真剣に考えたでしょ、
はい、
それに比べて東京ベース その選んだ理由っていうのは東京って名前がついてるからそういう理由でしたよ、
いやこれね真剣に考えた結果この株に引き継いてるんですよ、やっぱりねブランド名
世界
に
東京
世界に通用するブランド名、
僕にはいまいち理解できなかったんですけど、
ね、それが分かって
やっぱりそろそろもう勘が衰えちゃったら
富士山にそれ分かってもらわなきゃいけないね、どうしたって
綺麗なチャート
です、悲しいよそれ分かってもらえない、
でもまさか本当に東京だけでここまで変わりてきたわけじゃないでしょうね、これ
いや東京そこ
東京バナナの東京ベースで、
ええ、
これすごいですよ、でも
そうですよ、だって東京ってオリンピックほらあるし
ありますよ ね
東京で次のオリンピックだって、う
ん、きっと本当のことは言わないんですよね、
東京土地って毎日毎日東京日本全国東京って聞いてるじゃないですか通ず裏々全国東京都知事とかさ
僕はちょっと田舎中央に行きますとね、はい、なんとか銀座って銀座ばかりはこう目にしますけど東京ってのはあんまり聞かないな、地方に行っても、
いや地方都市に行ってもさ、僕ね鹿児島だけども東京に憧れてるんだって、どうかがね、
なんかごまかされてる感じがするな、俺
彼女も地方の出身じゃなかったですか、
はい、私も山形なので、
千葉に憧れてるの、東京に憧れてるの、
東京ですよね。
東京って聞いただけで ね、なんかねウキウキするんだよ。
東京から転校生が来るとちょっと違う人に見えたりして、
そうクラス委に選ばれちゃうよ大体
ね。これお聞きの皆さん、これも投資の銘柄選びの一つの方法なんで、なるべくそういうところで感性を働かせるようにしていただきたいですね。い
や感性大事ですよ、感性大事。
その前は伊藤園2593、7月7日が4000飛び50円で、今日の前引けは3600等円です。
よくないなこれも。
ちょっとね、あのね、暑さが足りないっていうのがあるんだよね。
いや暑いですよ。
いやいや、ちょっとね、あの期待したほど猛暑になってくれてないっていうのが正直いいなところなんですけどね、ちょっと残念な動きですけどね、ちょっとこれからまあ、あのこれ株が結構いいとは、あの下の支持線ぐらいのところまで下げましたから、うん、まあ、あのこれしょうがないですからね、秋のそれ猛暑というか、ね、残暑とかね、そこに向けてかなり気温が上がって、さらに上がってくるというようなことにちょっと期待したいところですね。だってあれ梅雨明けがやたら遅れませんでした。
遅かったですね、
ですよね、それはやっぱり、ね、大きかったですよね、残念な結果ですけどね、
ということで今回はね、はい、
結構負けが込みますね。ちょっと飛んで1個いいですか。
どうぞ。
6月15日の銘柄、はい、グルナビ2440です。
2446
月16日が2854円で、今日3000飛び95円で全引けなんですが、今日の高値が3165円で新値。
おらおらおらおらおらおら、いいのちょっと気がついていただきましたね。ありがとうございます。
いや、カラオチは別にあの北山さんだからこれをあえて言ったっていうことはないですよ。
いや、だから
そういうことをする方じゃないから、
だからいいんじゃないですかね。あ、助かったな、助かったですね、
この3日ほどですかね。
本当です ね、はい、
ね、
グルナビですよ。まあね、グルナビでいろいろ探すもんね。
探しますね。
いや、もう暑くなってきたんでね、はい、これから伊藤園のお世話になるけど外は出ません。
でも初期払いとか言ってやりませんか。
初期払い、
リアガーデン行ってみたりとか。
そうか
もう行っちゃった方がね、あの暑さ忘れちゃうんだよね。
わ、かりました。
家の中にいるって動けなくなっちゃう、
はい、ということで今日の目からいきましょうか。
ポケモン片手にね、
はい、先生今日の目からお願いします。
今日の目、はい、あ、これ書いてある、はい、8920です。あ、ごめんなさい、
違いますよ。
え
それと
合ってますよ。
あ、東証というかもね、
8920の東証、これはスポーツクラブなんかの東証、東京証券ではありません。
そうホリデースポーツというところですけどね、あのやっぱりオリンピック今週末からスタートしますから、あれを見るとさ、どうしてもね体を鍛えたくなるんだよね。
じゃあコナミじゃダメですか。
コナミは悪くないですけど、一応東証で行くということですけども、何でしょうかね、これほら女性専用のホットヨガとかねやってて、そういうのもものすごく好評なんですよね。ですから
ホットヨガ、
そう
ホットヨガって何ですか。
ホットヨガで、
なんかヨガするんですけど、すごいこう
暑いじゃ
ない、気温を上げて、気温室温を上げて、汗を出すということらしいんです。私もやったことないんですけど、あのスタッフが一人やってまして、
誰
そこにいる女性なので、
効果が出てる感じ。
その暑い部屋の中で、あの猫のポーズとかなんとかのポーズとかってやるんだ、
気持ちいいんですって。あの終わった後爽快だって言ってました。
サウナでやってるから
、ね、汗いっぱいかいて、ね、デトックスする感じがいいんですって。
へへ、それいいし、ここはさ、あのホテルの経営なんかもしてますよ、だからそういう点でね、経営上は非常に安定的ということでね。
ホテルとかその辺はなんかインバウンドがちょっと落ち着いちゃいましたみたいなので売られたのはありますけど、
そうそう、それはありますよ、それはありますけど、まあ経営的には別に問題ないですよね、地球にい
る。この人は割かしこう
ちょっと、ね、理由としてはいまいち、あの面白くないな。
東京オリンピックです
よ。オリンピックだからスポーツ、
オリンピックは本当はさ、あれなんか あるんで、あのなんかヨネックスとかあるんだ
よ、
ね、
ですね、
負けちゃったらおしまいだからね。
アルソックとか、
だでもさ、バドミントン優勝候補がいるんですよね、金メダリスト、もし負けちゃったらまずいと思って、投手してますよ、で絶対ね、絶対言ってきますけど、これ今真夏ですからあれですけど、はい、秋口にかけてね、やっぱりスポーツをやろうかなって思う人がね、どんどん増えてきますよ、冬にかけて、ホットヨガなんか特にそう増えるんですよ、だって 運動したくなるんだわ。
そうで思わずね、オリンピック見ちゃうと、よし俺もう8秒台で100メートル走ってやろうと思っちゃうんです
よ。いやいや、そうそうそう、勘違いしてね。勘違いして、そこがいいところなんだよ。そこがいいところ、
みんな勘違いするんですよね。
そうそうそうそう、
俺でもできると思っちゃうんですよね。
そういうことですよ、うん、だからそういう人がね増えてくるということでね、うん、当初オリンピックだからですよ、
うん、
ええ、
でそんな間抜けた人間が世の中にいっぱいいるとも思えないんですけどね。実力って言われてますよね。
そんなにさ、
業績いいんですよ
福井さん、うん、
はい、
ね、人間ってさ、そんな理性的に考えるもんじゃないですよ、
うん、
だって物を買うときだって理性的にやってないじゃないですか、はい、衝動買いしてるじゃん大体。
高いものは結構考えますよ。
え、ゴルフクラブとかはどうですか。
ほら買ってるでしょ。
いやいや、衝動買いしない。いろんなとこ見て1円でも安いもの
ねえ。嘘って言ってねえよ、高いの買ってるくせに。
だから買わない、ほんと高いの買わないよ。
その中で1円でも安いのを探す。
その中でね、そう高い中で1円で
なるほど。
そうということで今日はオリンピックも始まるということで8920東証
さようです。
皆さんも東証に行っていろいろ鍛えるとオリンピックに出られるかもしれない。
いや本当本当、ええ、あのまだまだね進化しますから人間はね。
ね、
ええ、
2020年は東京でもありますんでね。
あ、そうだね。あ、それもあるね。
オリンピックパラリンピックがね、
東京で、
はい、ということで次のコーナーに行きます。次のコーナー、北浜さんプロデュース、株価分析ソフト卑弥呼の決断。その卑弥呼の決断にも、相場の動向、個別銘柄の動きなどを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクールビジネスの瀬島校長にいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
前回、卑弥呼の決断数値45ポイントというのを出しました。今回はポイント数としてはいくつになってますか。
今回51です。
え、ちょっと50超えてきましたよ。
超えてきましたね、うん。お告げ、上昇中ですが個別銘柄の新規買いは超安全投資法違反。お告げ度50から60のこのゾーンは上への通過点となる可能性が大であります。上昇を続けることを祈っております。
うん、意味がちょっとわからない部分があるんです。50はこの上に行くってことは危険度が増してくるってことを言ってるわけですね。まずは
そうですね。
あ、そういうことか、
はい、
でも上昇中ですって今度言ってますよ。
ですから50、60と上がっていくことを、まあ卑弥呼は期待してるということではないでしょうか。
でも安全じゃないといけないとも言ってるわけですよね、投資は。
安全、この前から何度も強調しているように、うん、50以下で買いましょうと、
はい、
ここからはもうあとは順張り投資をですね、
うんうん、
出来高を伴って陽線勢いよく上げてる、新値を抜けてる、
うん、
こういうような銘柄を追う時期にこれから入ると、
うん、
逆張りは50以下で終わりですよ、うん、ということを卑弥呼さん言って、ですから個別の新規買いは超安全投資法違反、
うん、
逆張り投資法の会話も終わりですよ、うんうん、
なので安くなってからってこれが上がると思って買っちゃダメですと、
はい、
上がってってんのに乗れなさいってことです、
まあ、そうですね。ここからはもうその方がいいんではないかと、
うん、安全ですね、
はい。
でもまだ日経平均なんか見るとね、一時期は 17,500 とかなんとか言ってんのに差が開いてきてまだ上に行ける感じもするんですけどもね、うん、
まあ、今のところまだ25日移動平均線は上を向いた状態ですから、卑弥呼さんそういうことを言ってるんではないかと思うんですけど、
うん、ちょっと難しい局面なんです
かね。昨日今日は、ね、今日はちょっと下がっておりますけれども、はい、全体的にトレンドとしてはまだ下降に入りましたよということではないですよ、
うんうんうん、
ということを卑弥呼さんは言っておると、
うん、
いうことかと思います。
まあ、そういう時にこそ安全な投資を心がけるべきであるということもまたアドバイスして言ってくれたわけですね。
そうですね、
うん、分かりました。で、個別株ですけども、卑弥呼様がですね、これまで選んでくれた個別株、今日紹介していただけるのは、
はい、谷のお告げ銘柄、7月11日谷のお告げで合格した銘柄、谷のお告げは何度も申し上げますように、卑弥呼の日経平均卑弥呼のお告げが50以下ですから、7月11日そういう水準にあったということになります、
うんうん、
7月11日、谷のお告げ合格銘柄コード番号4042の逃走ですね、
うん、
これは7月11日翌営業日の寄り付き値が465円、その後の高値が576円ということになります、その差額は、111円、うん、1000株ですと11万1000円の利益が見込めた、北村先生これはまだ、
はい、
売り場ではないですよね。
そうですね、今日あたりだってたった1円しか下げてませんから、結構高値をキープしてますもんね。
はい、
全然下げないという感じですから、まだまだ売ることはないですよね。
8月1日に決算出して大幅高したんですね。
そうですね、で中身が良かったということもありますよね、うん、でそこからその普通今の状況だとバーンとこう上がったところから売り込まれてしまうという恐れがあったんですけど、今のところ売り込まれてもいませんね。高値キープできてますからね。
この卑弥呼が選ぶ銘柄不思議なんですよね。なんでこれ当たるのが多いんですか、うん、本当に不思議なんだよな。
みんな 100% 上がりますよ
というもちろんそれはないです
けどね。そこ、底値、のところで、選ぶからこういう結果になるということになるかと思います、うん、逆張りに徹して選ぶからこういうことになるということになるかと思います。
なるほど。でこの卑弥呼の決断、株価分析ソフト、私も会員になりたいという方はどうすれば。
そうですね、利用料が月々19,800円。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。詳しい資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。また、説明会っていうも用意いたしますので、ご都合のいい時間予約をして、ぜひ一度証券スクールの方にお越しいただければと思います。
個別説明会ってあるんですね。お一人でも、ね、十分ですよね、
はい、そのさっき言ったそのいろんなものの確率とかそういうのも含めてね、教えていただきますよね。
はい、
ぜひ、説明会、俺のためにちょっと夏休みだからいいからやってくれって言ったらやってくれるんですよね。
はい、大丈夫です。はい、
ぜひ、証券スクールビジネス電話おかけになっていただいて、いろいろ確認していただければと思います。ということで北浜さん、
はい、はい、これはやっぱり、今週はね、やはり雇用統計の発表がやっぱり気になりますので、それを見てから動きたいですよね。
でそれを見てからもう動いていいですか。来週だって今度は11日休みになる、山の日になっちゃうんですよ。
そうだっけ、
来週
木曜日が祝日です。
水曜日、
いやこれはこれは休みじゃないです。水曜日はあります、
まで
残念ながら来週
はそれまではちょっと出動できるかもしれませんよ。火曜日あたりとか、
ね、火曜日あたりとか、
それはでもその雇用統計の数字次第ですから、やっぱりかなり悪いとかなっちゃうと、
ね、でもいずれにしろ円高傾向はこれからも続くわけですよね。
そうです ね、
どうしたらいいんでしょうかね。
いやその中でやっぱり円高だと上がるっていうのは結構、小型株は結構円高の方が上がってるんですよね。
そっち資金がじわじわ、
ね、そういうことですね。ですから、そんなに悲観することはないですよね。買える銘柄というか有望銘柄は結構ありますからね、どんな状況でもあると言ってもいいぐらいですから。
確かにありますよね。
ありますあります、
輸出でもなんかあんまり連動しなくなってきたのありますよね。そういうところありますよね。
ありますあります。ソニーが強かったりね、
そうです
ね、してますよね。リストラっていうか、何でしょうかね、
事業売りましたね、
はい、売却して、資金をこう集中させるというようなことになってますから、そういうのを評価してますよね。
ちょっとやっぱり決算を受けて個別の動きにもなりますよね。
そうですね、
まだね、
はい、だから相当細かいところをちょっと見てじっくり調べながら投資しておかないと。
ポイントポイントで、ね、いいところはありますから、そこをこう結構評価してね、上がっていく株っていうのはこれから結構多くなると思いますね。
それは結構長く続きして上昇するものなんでしょうか、それともあっという間に終わったりなんかしないんでしょう
か。物によりますよ。
物によりますか。やっぱり物によりますね。
さっきのグルナビそうみたいにね、ああいうふうにずっと上がるのはあるじゃないですか、
まあ投資は難しいでしょうけどね。
そうです、
またこの番組をお聞きいただいて、ね、はい、北浜さんの言ってることに耳を傾けていただければ成功するかもしれない。
おしめを狙うでいい
ということで、ありがとうございます。